まず私たちの教会の教会学校について少し申し上げたいと思います。先日5月6日のキリスト放送の韓国教会の教会学校の危機についての報道によれば、2014年末現在韓国で一番大きな教団と知られている大韓キリスト教長老会トンハプに属す8383の教会の中で、主日学校が全くない教会が全体の 48% でした。特に 78.5% の教会には幼児部がありませんでした。 10の教会の中で8つの教会に幼児部がないわけです。キリスト教清潔教の総会も20年ぶりに、教会学校の学生数が 38% 減り、大韓キリスト教長老会個人の場合には2014年の1年の間だけに 11% が減少したと報告されました。韓国カトリック教会の教会学校もやはり過去18年間 43% が減少したと平和放送が報道しました。韓国教会の未来を考えれば深刻な問題というほかありません。ありがたいことに、私たちの教会は毎年教会学校の子どもと学生数が増加し、先週の市図には1387人が出席しました。特に教会学校で幼児部、幼稚部、統合部など未就学の子どもが占める比重は全体の 55% を占めています。10の教会の中で8つの教会に幼児部がない韓国教会の現実と比較するとき、注目に値する特徴だと言えます。私たちの教会の教会学校の復興には多くの要因が複合的に作用しているとみられます。いわば先週の手術現在、私たちの教会の信徒の中で30代と40代が全体信徒の 45.55% を占めています。子供のいる若い親が相対的に多いので、彼らの子供たちによって教会学校が自然に復興するわけです。また教会がホルトビルを丸ごと教育館として賃貸するなど、韓国教会の未来の責任を負う子どもたちのための投資を少しも厭わないことも教会学校の復興の要因でしょう。何よりも教会学校の復興の中心には、2011年12月からこの4年半の間教会学校を統括してきたイー・ゲシン牧師先生がいました。イー牧師先生は母性愛と分析力と実績力が一つのあった指導力で、340人の教師と400人の代わりに祈る人々を立て、教会学校の中心を取ってきました。誰も考えられなかった、もっと正確に表現しますと、みな不可能だと思った、赤ちゃん、幼児、幼稚、幼年、初等、少年部の子どもたちの手術の朝8時30分の一部礼拝を新設し、根を下ろさせたのもイ牧師先生の判断力と決断力でした。イ牧師先生は教会学校が崩壊しつつある韓国教会の現実の中で、教会学校の責任を負うリーダーの資質と力量がどれほど重要なのかを立証してくれました。イー牧師先生は専任教育者の定年を満60歳と規定している私たちの教会の定款によって、10日後の6月30日付で定年退任することになります。専任教育者の中で初めて定年退任するイ・ゲシン牧師先生に、私たちは皆心を一つに集めて心から感謝を捧げます。 これから私たちの教会は教会学校と家庭信仰教育の連携をより一層固めようと思います。私たちの子どもたちが1週間に1回教会学校に出てくることだけで終わるならば、これまでしばしば私たちが見てきましたように、彼らが成長していきながらゲームなど教会の外の楽しみに没頭するようになったとしたら、教会と信仰生活から遠ざかることになるでしょう。それで教会の教育が家庭の信仰教育につなげつながり、教会と家庭が分離することなく、教会と家庭が子どもたちの信仰教育ための2つの車輪になるようにしたいと思います。それが韓国教会の未来のための新しい教会学校のモデルになると判断するからです。このためには家庭が教会学校の延長線になり得るように、保護者がまず家庭の信仰牧師として立たねばならないですし、それは教会学校と教育者たち、そして教師たちと保護者たちの緊密な協力と献身と信頼が伴う時にだけ可能でしょう。ですからこの非常に重要な任務をもう一度、教師及び保護者とすでに深い信頼関係を築き上げているイ・ゲシム牧師先生に委ねることを常任委員会で決議しました。イ・牧師先生は6月30日に定年退任後2ヶ月間安息期間を取った後、今年9月1日から2019年6月末まで2年10ヶ月間企業でいうところの嘱託の身分で続けて教会学校を統括しながら、教会学校と家庭信仰教育の一致と調和のために献身することになります。教会学校を通して韓国教会の未来に向かう道を整える証明を尽くそうとする教会学校の教師と保護者、そして教育者たちのために深い関心と協調と祈りをお願い申し上げます。パウロが生まれながらローマ市民であったことを確認した専任隊長は恐怖に襲われました。ローマ市民を裁判もなしに2本の鎖で縛り、連行して鞭打ちをせよと命令したということだけでも、パウロが告発するならば自分が処罰の対象になるだろうからでした。だからといってパウロをそのまま帰宅させることもできませんでした。パウロが元で大騒ぎになったので、エルサレムの治安責任者である専任隊長は必ずその真相を究明する必要がありました。ですがむやみにパウロを審問することもできませんでした。ローマ市民は正式に告訴人がいて初めて審問ができました。22章30節を見てみましょう。翌日、専任隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の招集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。夜が明けると専任隊長はエルサレムのユダヤ人たちがどうしてそれほど大騒ぎを起こしながらパウロを殺そうとしたのか、その真相を明かすためにサンヘドリン最高議会を招集しました。71人の議員で構成されたサンヘドリン最高議会はユダヤ人の最高議決機関として、議長は大祭司長でした。ローマ当局はサンヘドリン最高議会にユダヤ人の訴訟事件を審理に付し、死刑判決を下せる権限を与えましたが、死刑判決はローマ当局の承認があるときにのみ有効でした。本文で専任隊長がパウロの拘束を解いてあげたということは、ようやくパウロの体から2本の鎖を外してあげたという意味ではなく、未だ 犯罪の事実が立証されていないローマ市民であるパウロを自由の身分としてサンヘドリン最高議会に立たせたということです。その前日、パウロがローマ市民であるのが明かされたことと同時に、千人隊長はパウロを縛っていた2本の鎖を直ちに外してあげたことでしょう。23章1節です。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。サンヘドリン最高議会の前に立ったパウロは議員一人一人を注意深く眺めました。彼らはユダヤ人社会で最も出世した人々でしたが、自分たちが作り出した神様の偶像を崇拝する神様の見前では最も愚かでかわいそうな人間たちでした。私たちは今日の本文を通してその愚かでかわいそうな議員たちの顔ぶれを見つめる、憐れみをたたえたパウロの眼差しと目を合わせることができます。パウロは彼らの機嫌を取るために卑屈に尊敬するサンヘドリン最高議会の議員の皆様とおべっかを言いませんでした。パウロは71人の議員たちをただ兄弟たちと呼びました。愚かでかわいそうな彼らもやはり神様の御前で正しく立たせてあげねばならない兄弟たちだったからです。その兄弟たちに投げかけたパウロの最初の一言は、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきましたということでした。ユダヤ人たちはパウロが神様の律法と神殿を冒涜したと言いながら彼を殺そうとしましたが、パウロはあらゆる面にわたり信仰の良心に従って神様の前で生きてきたと証ししました。この時パウロは当時平均寿命ですでに人生の晩年だったと説明申し上げました。彼が生涯貧乏と迫害を友としながら生きてきたことも、死を覚悟してエルサレムを訪ねたこともすべて信仰の良心に従って神様が与えてくださった証明に服従するためでした。私たちもいつか人生の最後の扉に立った時、立つことでしょう。その時は私たちも同じように神様とこのように人々に向かって、私はこれまであらゆる面にわたり信仰の良心に従って神様の前で生きてきましたと堂々と告白できねばならないのではないでしょうか。そのためには今からすぐそのように生きなければなりません。人生の晩年はある日ソロから突然落ちてきてくるのではなく、私たちが毎日迎えている今日の結果であるからです。ですがサンヘドリン最高議会の議長である大祭司長はパウロの話を素直に受け入れませんでした。2節です。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。当時の大祭司長の名前はアナニアでした。紀元後48年から59年まで大祭司長として在任したアナニアは、歴史家ヨセフスによれば貪欲で凶悪で十分の一税を横領するだけでなく暴力と暗殺も辞さない残忍な人間でした。一言で、神様を利用して自分の腹だけを満たす不道徳な宗教商人でした。その大祭司長アナニアがパウロの近くに立っていた者たちに、 パウロの口を打つように命令しました。ユダヤ人に口を打つということは人格に対する最悪の冒涜でした。大祭司長であるアナニアがパウロの口を打たせることで信仰の良心に従って神様の前で生きてきたというパウロの人格を踏みにじってしまったことでした。あんな人間の話はこれ以上聞いてみる価値もないという意味でした。3節です。パウロは大祭司に向かっていった。白く塗った壁よ、神があなたをお家になる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら律法に背いて私を撃てと命令するのですか。パウロはアナニアを白く塗った壁と呼びました。イエス様が偽善的な律法学者たちやファリサイ派の人々を指して白く塗った墓とお語りになられました。ユダヤ人たちは雨季が明けると道端に捨てられた貧乏な人々の墓に白く石灰の粉を振りまきました。墓を装うためではなく墓を不浄に思っているユダヤ人たちが不浄な墓を避けて生き役するためでした。墓に白い石灰の粉を振りまくと見かけはちょっときれいに見えますがその中は変わりなく汚い墓であり、あるようにイエス様は表裏がある律法学者たちやファリサイ派の人々の偽善をそのように叱責なされたのでした。パウロが自分の口を打つようにしたアナニアを白く塗った壁と呼んだことも同じ理由でした。律法は2人や3人の証人の証言がある時だけ人の犯罪を確定できると規定しているのでそれ以前までは誰でも無罪と認められました。しかし律法に従うというサンヘドリン最高議会でアナニアはかえって律法を破り初めからパウロの口を打たせパウロを罪人のように取り扱いました。それでパウロは白く塗った壁が純潔に見えるがその壁の後ろではあらゆる汚らわしい出来事が繰り広げられていることを当てつけてアナニアの二重性を白く塗った壁と表現しながら自分は黙っていても神様があなたをお討ちになると戒めました。4節から5節です。近くに立っていた者たちが神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司とは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。もともと大祭司長が公の席で着る衣服は別にあり衣服だけでも大祭司長であることが分かりました。ですがパウロがそばにいる人たちが教えてくれるまでアナニアが大祭司長であることが分からなかったということはその日のサンヘドリン最高議会が専任隊長によって突然召集された臨時会議だったので大祭司長が兵服を着て参加したものと理解できます。のみならずパウロは主からの召命を受けて以来20年以上ユダヤ教と断絶した人生を生きていたので新任大祭司長の顔も見分けはつきませんでした。アナニアに対するパウロの話を聞いたそばにいる人たちがパウロに神の大祭司を罵る気かと反問しました。しかしそれは大祭司長を神様のように崇める彼らの表現に過ぎずパウロが大祭司長アナニアを罵ったのではありませんでした。パウロの言葉はアナニアの不法行為に対するパウロの正確な指摘であり正当な批判であり使徒らしい戒めでした。パウロはその人が 大祭司だと知りませんでした、と明かしながら、神を罵ってをならない、あなたの民の中の代表者を呪ってはならないという出エジプト記22章27節の御言葉を引用しました。パウロのこの言及を、大祭司長であるアナニアに対するパウロの謝罪と解釈する学者たちもいます。また少なくない牧師たちはパウロのこの言及を拡大解釈し、信徒は牧師を批判したり非難してはならないと公然と説教したりもします。しかし本文を記録したルカは詩人や習字学者ではありませんでした。ルカは事実を事実のままに見て伝える医師でした。パウロがこの時大祭司長に本当に謝ったのなら、医師のルカはいかなる人も誤解できないように謝罪という単語を正確に使ったことでしょう。ルカは単にパウロがその人が大祭司だとは知りませんでしたと言ったこととして記録しました。律法に従うサンヘドリン最高議会で、法律に律法に逆らい、かえって暴力を命令した人が大祭司長であるとは全く分からなかったという言葉でした。言い換えれば、本当に大祭司長であるならば、最高議会の席でそんなふうに不当に暴力を命令することはできないという意味でした。またパウロは神を罵ってはならない、あなたの民の中の代表者を呪ってはならないという律法を引用しました。それもパウロが大祭司長に無条件に服従するという意味ではありませんでした。律法に従って自分が大祭司長をけなさないように、大祭司長も律法に従って自分を罪人のように罪人のように取り扱ってはいけないという意味でした。ユダヤ人最高議決機関であるサンヘドリン最高議会の議員71人がパウロ一人を裁判するために一斉にパウロを注視していましたが、パウロは少しも気後れすることなく、すべき話をそのように堂々として明瞭に述べました。重要な事実は、パウロがせねばならない話を全部し、抗議すべきことを全部抗議し、批判すべきことを全部批判し、戒めねばならないことを全部戒めながらも、自分の口を打たせて自分の人格を公開の場で冒涜した大祭司長アナニアに対しても、クリスチャンとして礼儀正しく行動したということです。大祭司長アナニアはパウロを人ではない動物のように取り扱いましたが、パウロはその非人格的なアナニアを自分と全く同じ人として尊重して接してあげたということです。パウロはこの時だけそうだったのではありません。パウロは地中海世界を3回も巡り歩きながら、人々によりあらゆる神苦を舐めてきましたが、彼は斬首の刑に処せられて死ぬ時まで人々から逃げ回りませんでした。この世のすべての人間が自分と同じく神様から作られた人間であり、自分が愛さねばならない兄弟姉妹でした。ですからパウロは人を区別せず、叱るべき人は叱り、抗議するべき人には抗議し、批判せねばならない人には批判しながらも、そのすべての人を尊重し、すべての人に人が聞かねばならない福音を述べ伝えました。パウロの言葉の中に感化力と 生命力があった理由がまさにここにあります。私たちは今日の本文を土台として、クリスチャンはどんな場合にも人を自分と全く同じ人として尊重する人だと定義できます。そんな人のみが万民を救おうとこの地上に来られた主の正しい通路になることができます。私が2012年にワールドビジョンと一緒にアフリカのルワンダに行ってきてから、ルワンダの首都キガリ近くのナラマ虐殺記念館について申し上げたことがありました。そこはもともとカトリック教会でした。1994年ルワンダで人種紛争が起こり、多数部族であるフツ族がたった3ヶ月間で少数部族であるツチ族を最初80万人から最大100万人を殺す大虐殺が起こりました。その時その教会の境内に逃避した5000人のツチ族もやはりフツ族の聖職者たちの幇助の中で、手助けの中で教会の境内で皆すべて殺されてしまいました。今日虐殺記念館に変わった昔の礼拝堂の建物の中には、当時虐殺された人々の頭蓋骨と衣服が展示されています。それらは一様に教会の境内で聖職者の幇助の中で行われた大虐殺がどれほど残酷だったのかを雄弁に語っています。その記念館の正面には昔のカトリック教会の頃に使っていた説教台があり、その説教台の前にはルワンダ語でこんな文句が書かれています。あなたがあなたを知り、あなたが私を知れば、あなたは私を殺せない。大虐殺の恐怖と狂乱からルワンダの国民すべてが得た偉大な洞察力でした。あなたがあなた自身が人であることを知り、あなたが私もあなたと同じ人であることを知れば、人であるあなたは人である私を殺せないという言葉です。そうではないでしょうか。人が人を人として知るならば、どうして人が自分と全く同じ人を殺すことができるでしょうか。部族の違いを超えて同じ人と知ることができたならば、最少80万人、最大100万人の土族を撃ち殺すことができたでしょうか。奈良間カトリック教会の聖職者たちが、土族も自分たちと同じ人間であることを知っていたら、教会の境内に逃げてきた5000人の秩序が撃たれて死ぬように、どうして手助けすることができたでしょうか。人里離れた島の村の女性教師が自分たちと全く同じ人であることを知っているとしたら、どうして住民たちが自分の子供を教えている女性教師にお酒を飲ませ林間ができるでしょうか。両親が幼い子供も自分と全く同じ人であることを知っているならば、どうして若い両親がゲームに熱中して幼い子供を飢え死にさせることができるでしょうか。運転する者が他の運転する者も自分と全く同じ人であることを知っているならば、どうして自分の車を追い越したからと仕返しの運転をし、譲ってくれないからといって相手の車を止めさせ、 道路上で運転者を殴り気絶させることができるでしょうか。兄弟が兄弟を自分と同じ人であることを知っているなら、どうして実の兄弟同士、生きている両親の財産をめぐって公開の場で不具体点の敵のように争うことができるでしょうか。政治家が自身と理念や信念が違う政治家も自分と全く同じ人であることを知っているならば、どうして国民を代表する政治家が聞くに耐えない捨て台詞をむやみやたらと吐き出すことができるでしょうか。製造業者が消費者も自分と全く同じ人であることを知っているなら、どうして致命的な加湿器の殺菌剤を製造販売し、数多くの人を殺すことができるでしょうか。今日私たちの社会のすべての問題は突き詰めてみますと、すべて人間尊重の喪失に起因しています。クリスチャンたちは主に負った愛の借りを人々に返す人間です。ゆえに人に対する憐憫と人間尊重が伴わなくては、クリスチャンとしての正しい人生は不可能です。クリスチャンである私たちは、この世の不義と立ち向かい、この世の矛盾を正し、この世を正しく打ち立てね、立てていかねばならない聖なる証明を受けています。この証明をやり遂げるために、私たちは指摘すべきことは指摘し、非難すべきことは非難し、述べ伝えるべきことを述べ伝えねばなりません。しかし私たちがどんな話をしても、私たちはパウロのように人に対する憐憫と人間尊重を失ってはいけません。そうすれば時には人々から誤解を受けたり暴虐を受けることがあるといっても、私たちの言葉が人を救う感化力と生命力を持つことができます。人に対する憐憫で人を尊重することができる人を通してだけ万民を救おうとする主がお働きになるからということは言うまでもありません。この前、ある教団の進学大学院の卒業予定者である進学の学生が私に手紙を送ってきました。その中の一部を当事者の同意を得てお読みいたします。卒業前にして牧師先生にこの手紙を送ることになった契機は、純然たる心と教会らしさの回復のためです。信仰の一世代として両親の苦難の中で進学大学院に入学した私の心はあまりにも純粋だったようです。進学大学院の生活と教会の働きの経験を通し、私にはいろんな重苦しさと葛藤が生じていました。不義に対抗するよりは恵みという論理で覆ってしまいながら、信仰の世代の中でだけ生きてきた進学生たちは、社会とこの世をあまりにも知らず、教会の中での礼拝と文化が全部だと思っています。もちろん礼拝は重要ですが、この世の中での信徒たちの人生をあまりにも知らないようで腹が立ちます。牧会と献身、犠牲よりは教会の中でさえ人脈、ライン、バックグラウンド、政治、不和、利益争い、不透明、奨学金、重複の恩恵などのような、私が思っていたこととはあまりにも違う教会の中での不義が私を苦しませています。問題意識を持っている協力者たちもいますが、大部分の進学生は自分の働きに集中し、礼正のためにも力を尽くそうという 見かけ倒しのような言葉で包み込みながら、現実に対しては無関心でいます。そしてどうしようもないという同期生や先輩後輩があまりにも多いのです。私は神様がお働きになるなら、神様の時に必ず教会と人は変化するという希望を抱きたいです。沈黙するクリスチャンになりたくはありません。私が未だ30歳という若い年にこの世を教会をあまりにも知らず、出過ぎた怒りを抱くことになったのではないか。自分の心の状態もよくわかりません。留学を考えていましたが、今は手遅れになる前に大学院に進学し、教会の不義に対して告白する記者になり、韓国教会の覚醒をどうして促すことができるかについて悩んでいます。本当に誇らしく勇気ある青年です。腐ったものを腐ったものとしっかりと認識し、その腐ったものを正すために進学大学院を卒業してからも、牧師になるよりは教会の不義を告発する記者になろうということは、どれほどけなげで立派な勇気でしょうか。私はこの青年にこのように話してあげました。私は青年が必ず教会の不義を告発する記者になってほしい。しかし告発の根本が不義を犯した人に対する憎しみの情であってはいけない。憎しみの情で告発する人は今もどれほどたくさんいるだろうか。しかし憎しみの情を根本とした告発は、人を変化させることもできず、かえって社会を分離させているのではないか。憎しみの情にとらわれた人は、自分の憎しみの情によって自分が破壊されるからである。クリスチャンの告発は、不義を犯した人に対する憐憫と人間尊重が根本にならねばならない。同じ告発の文章だとしても、究極的に相手を突き倒すためではなく、相手を正しく立たせてあげるための文章が人を感動させ、私たちの社会を統合させる。私はその青年が本当にそんなクリスチャンジャーナリストになってほしいです。はじめに神様は天地を創造されました。ですから自分が人間であるように、自分以外のすべての人も自分と全く同じ神様の被造物、人間です。この事実を知るときにだけ、私たちの言葉と文章は人を救う生命力と感化力を持つことができますし、私たちの人生は決して短くない神様の見ての中で、ボロボロに破れた私たちの社会を統合する、その方の手足として使われることができます。お祈りいたしましょう。神様が私たちを人として作り出してくださいましたが、私たちは動物のように生きてきました。しかし神様は私たちは動物ではなく、変わることなく人として見てくださり、ご自身の一人子をして十字架で私たちの罪の代価を代わりに払わせてくださいました。私たちがあらゆる罪悪と不義の奴隷として、この世で百害無益な存在として生きているとき、誰かが私たちに憐れみを感じ、人が聞かねばならない福音を私たちに述べ伝えてくれたので、今日私たちが救われた主の人としてこの場所に座っています。このすべての摂理を主観してくださった三位一体の神様を賛美します。クリスチャンはどんな場合にも人を自分と全く同じ人として尊重する人であることを忘れることがありませんように、この世の不義と立ち向かって告発しても、その根本が 憎しみの情ではなく、不義な人々に対する哀れみと人間尊重でありますように。そうして私たちの言葉と文章に主の生命力と感化力をにじみ出させ、私たちの人生が決して短くない神様の御手の中で、分裂したこの社会を統合する神様の手足にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。